芥川龍之介作漱石三宝の秋。与三の細い往来をつま先上がりに上がってゆくと、古ぼけた板屋根の門の前へ出る。門には電灯が灯っているが、柱に掲げた表札のごときは、ほとんど有無さえも判然しない。門をくぐると砂利が敷いてあって、そのまた砂利の上には、庭木の落ち葉がふんふんとして乱れている。砂利と落ち葉とを踏んで玄関へ来ると、これもまた古ぼけた格子戸のほかは、壁と言わず、下見と言わず、ことごとくツタに覆われている。だから、案内をこおうと思ったら、まず、そのツタの枯れ葉をガサつかせて、ベルのボタンを探さねばならぬ。それでも、やっとベルを押すと、明かりのさしている障子が開いて、即発に言った女中が一人、すぐに格子戸の掛け金を外してくれる。玄関の東側には廊下があり、その廊下の欄干の外には、冬を知らない徳佐の色が一面に庭をうずめているが、客間のガラス戸を漏れる電灯の光も、今はそこまでは照らしていない。いや、その光が差しているだけに、向こうの軒先に吊るした風卓の影も、かえって濃くなった宵闇の中に隠されているくらいである。ガラス戸から客間を覗いてみると、雨漏りの跡とネズミの食った穴とが、白い紙張りの天井に半端とまだ残っている。が、十畳の座敷には赤いゴワズルの炭が敷いてあるから、畳の古びだけは分明ではない。この客間の西側、玄関寄りには、サラサの唐紙が二枚あって、その一枚の上に、古色を帯びた壁掛けが一つ下がっている。朝の字に、黄色に、百合のような花を縫い取ったのは、津田清風氏か何かの図案らしい。この唐紙の左右の壁際には、あまり上等でないガラス戸の本箱があって、その何段かの棚の上には、ぎっしり洋書が詰まっている。それから、廊下に接した南側には、殺風景な鉄格子の西洋窓の前に大きなシタンの机を据えて、その上に硯や筆立てが試験の類や包丁と一緒に存外行儀よく並べてある。その窓を余した南側の壁と向こうの北側の壁とにはほとんど軸のかかっていなかったことがない。蔵宅の牧畜が、高校の文章選考のことと挨拶をしていることもある。木庵の花開く万国の春が、五章席の木蓮と鉢合わせをしていることもある。が、客間を飾っている書画は、一人これらの軸ばかりではない。西側の壁には、安井宗太郎の油絵の風景画が、東側の壁には斎藤依氏の油絵の草花が、そうしてまた北側の壁には明月禅師の無限金という草書の横物が、いずれも額になってかかっている。その額の下や軸の前に、あるいは道平に梅もどきが、あるいは青磁に菊の花が、その時々で投げ込んであるのは、 無論、奥さんの風流に相違あるまい。もし先客がなかったなら、この客間を覗いた目を、さらに次の間へ転じなければならぬ。次の間といっても、客間の東側には、からかみも何もないのだから、実は一つ座敷も同じことである。ただここは板敷きで、中央に広げた方一軒余りの古絨毯の他には、一枚の畳も敷いてはない。そうして、東と北の二方の壁には、新古和漢洋の書物を詰めた、むやみに大きな書棚が並んでいる。書物はそれでも詰まりきらないのか、直に下の床の上へ積んである数も少なくない。その上、やはり南側の窓際に置いた机の上にも、軸だの、包丁だの、画集だのが雑然とうず高く盛り上がっている。だから、中央に敷いた古絨毯も、四方に並べてある書物のおかげで、派手なるべき赤い色が、わずかばかりしか見えていない。しかも、その真ん中には、小さい紫檀の机があって、そのまた机の向こうには、座布団が二枚重ねてある。動員が一つ。石印が二つ三つ。ペン皿に変えた竹の茶器。その中の万年筆。それから玉の文鎮を置いた一つずりの原稿用紙。机の上にはこの他に老眼鏡が載せてあることも珍しくない。その真上には電灯が煌々と光を放っている。傍らには、瀬戸火鉢の鉄瓶が、虫の鳴くようにたぎっている。もし、よさむが甚だしければ、少し離れたガス暖炉にも、赤々と火が動いている。そうして、その机の後ろ、二枚重ねた座布団の上には、どこか獅子を思わせる、背の低い、半白の老人が、あるいは手紙の筆を走らせたり、あるいは東本の刺繍を翻したりしながら、淡然と一人座っている。漱石三宝の秋の夜は、こういう症状たるものであった。